4月は平日の集会をお休みいたしさせていただいていますけれども、5月からはこれまで通り月1回詩編の学びとハイデルベルク信仰問答による教理の学びを再開したいと、長老会で話し合いました。聖書自身の学びと、それと教会の教えである教理の学びの集会と、この2つが栗平教会にはあるっていうことは、非常にバランスが良いと、私もこの2つの集会を楽しみにしております。集会を重ねていく中で、その頻度とか内容、何を学ぶかということなど、必要な変更や工夫があれば、どんどんしていこうとは思っていますけれども、とりあえずは今まで高橋先生と一緒に読んでこられた続きをそのまま読んでいこうと思っております。ただ、詩編の学びの方だけは、もちろんその詩編の今まで読んだところからの続きを読むんですけれども、最初から少しだけ集会のあり方について私なりのアレンジを加えていこうと考えております。それもマイナーチェンジ程度のことなんですけれども、その集会の中で出席者の皆さんの声をさらに出していただくという機会を持とうと考えております。つまり牧師一人が講義スタイルで一方的に詩編の研究みたいな、聖書研究みたいな言葉を解いていくのではなくて、共に聖書を黙想して、そこで示されたことを分かち合う黙想の分かち合いの時間を大切にしていきたいと考えております。栗平教会のホームページは、には説教塾のホームページに飛んでいくボタンがありますので、皆さんも聖書黙想という言葉を聞いたことがあるのではないかと思います。実際に聖書黙想というのは初めて聞く方があったとしても、そんなに目新しいことではありません。すでに今までの集会のあり方も、牧師がひとしきり詩編を読み解いた後は、参加者がそれをめぐって自由に喋っていた、語り合っていたと伺っております。また確か礼拝後には牧師のその日の説教をめぐって語り合うような、そういう集会も持たれていたのではないかと思います。同じように聖書に耳を傾け、牧師の短い導きの言葉を聞き、それらの言葉を反芻するように思い巡らしていく。そしてそこで湧き上がる思いであるとか、感想であるとか、疑問であるとか、発見であるとか、感動であるとか、そういうものを参加者で分かち合っていく。これを聖書黙想と言います。私はこの聖書黙想を神学校でも学んでおりましたけれども、基本的には鎌倉行きの下教会の牧師になった時に、そこでがっつりと学び出して、金沢元町教会ではそれを実践してまいりました。で、昨年度からは私が最初に卒業しました新学校である JTJ 宣教新学校というところで、年に1回2日間だけなんですけれども、非常勤講師としてこの聖書黙想を教え始めております。で、2週連続で名前を出して恐縮ですけれども、この聖書黙想というのは加藤恒明先生がドイツで学んでこられ、日本の牧師たちにこれが説教の要になるということで教え始めまして、それだけでなく、時には例えば改革長老教会協議会の青年収容会でも、青年たちに向けて教えてきた御言葉との向き合い方、それが聖書黙想と呼ばれるものです。で、5月から再開する詩編の学びでは、ぜひこの方法も取り入れていきたいと考えております。どうぞご興味のある方はふるってご参加いただきたいと思っております。さて、この聖書黙想の学びですけれども、牧師が一方的に講義する形じゃなくて、双方向に参加者がやり取りしていくので、いわゆるですね、今流行りのアクティブラーニングと呼ばれる形であると言って良いでしょう。アクティブですね、ただ受け身じゃなくて、学ぶ側もアクティブに積極的に まあ、身を乗り出して参加していくんですね。今の教育の現場では小学校から大学まで、だんだんとそういう学びの形が増えていっているのではないかというふうに思います。今インターネットなんていうものもありますから、講義スタイルだけだったらいくらでも YouTube にいろんな情報が落ちてて、聞くだけのことはできるんですね。だけど、やっぱり聞くだけじゃなくて、こう、応答していくっていうのはやっぱ対面でしかなかなかできないことですね。で、それを本当に、子供たちも喜んでやっているのではないかと思います。導入したすぐはなかなか言葉が出てこないことがあると思いますけれども、だんだん慣れるごとに自由に語り合う雰囲気が出てきて、まあ、例えば、金沢元町教会は私が来る前からそういう形の集会を、祈祷会だったんですけれども、コロナになった後もですね、今朝の集会と夜の祈祷会合わせて20名近くの方が参加して、大体同じような規模の教会ですけれども、20名ぐらいの方が熱心に参加してくださる、まあ、積極的な学びになっております。で、これはまあ、なんていうか、そういうことを考えても、学校の教育現場だけじゃなくて、教会の中にもどんどんそういう集会が増えていくかなと私は予想しております。まあ、けれども、今申し上げましたように、これが今流行りのアクティブラーニングに似ているから新しいものかといえば、そうでもない。聖書黙想というのは実を言えば、その歴史は非常に古いものであります。カトリック教会でも、この聖書黙想のことを、レクチオディビナと、レクチオディビナ。まあ、訳せば聖なる読書ということですけれども、聖なる読書と呼び、これはそもそも古代教父たちのしていた聖書の読み方なんだと。で、それをもう一度立ち返ろうと。カトリック教会は1970年代以降ですね、聖書に立ち返ろうっていう運動が、まあ、教会単位で起こったわけですけれども、その時にこのレクチオディビナと呼ばれる聖書黙想、古代教父たちがしていたその聖書の読み方をもう一度取り戻そうとして、まあ積極的にその運動が広がっていたというところがあります。それはね、古代教父だけどころでは実はないんですね。これはカトリック、プロテスタント両方の理解だと思いますけれども、共通の理解だと思いますけれども、この聖書黙想とかレクチオディビナと呼ばれる方法は、実は聖書自身の中にその歴史、またその実践の実例が見出されるものだと言われています。で、実は今日お読みいただいた新約聖書箇所というのが、聖書自身が語っている聖書黙想の実例、あるいはその心そのものだと言われる箇所である。29節にこうありました。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。受胎告知と呼ばれます たくさんの絵画にもなっている有名な箇所です。その時、天使ガブリエルの知らせを聞いたマリアの心を語る言葉、それが、マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。で、この箇所ですけれども、前の口語訳聖書ではこの考え込んだという言葉が思い巡らしていたとなっておりました。で、聖書黙想というのはこういうことです。自分に向かって語りかけてくる神様の言葉を、これは一体何のことかと、ぐるぐると思い巡らしていくことです。そして思い巡らしたなら、まあ、その思い巡らす途中ではどんな感想を抱いたとしてもですね、戸惑ったり不安になったり反発を感じたり、いろいろな思いが湧き上がってきたとしても、最後には38節、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますようにと、なんていうか、好みを捧げるようにして、喜んでその言葉に応答していく。そういうことが起こる。ですね。生ける神の言葉である聖書。 これはただ頭で理解されるだけのものではありません。その聖書箇所をめぐる仲介書的、解説書的な知識を得れば、聖書を読めたということにはなりません。その御言葉を読んで、思い巡らして、私は主のはしためです。お言葉通り、この身になりますようにと。神様の御前に喜んで降参して、そのお方に自分自身を丸ごと差し出すということが起きて、初めて私たちは聖書が読めたと言えるのではないかと私は思っております。この差し出す、服従するということですけども、まあ、じゃあ具体的に何かと言いますと、聖書を読み、そこで神にひれ伏し、神を拝むことが起こると。神を拝む心が整えられるということであると思います。このようにして、人を人とし、神を神とすること。このことをお腹の底から受け止めたとき、私たちは聖書が読めたと言えるのだと。私はそう信じております。神を神とし、人を人とする。これは今入院中のある姉妹が先日出されました教会法風の中で書いていることそのままです。神様は人より偉いんだ。神様は人より偉いんだ。この世の人々はその言葉を聞いて反発を感じる。そんなことない。でも我々教会は言い続ける。神様は人より偉いんだ。そのことを腹の底から受け止めて、それをまた語る。それが教会です。聖書が人間を罪人と、まあ、評判の悪い言葉ですけれども、呼びますのは、私たちを指して犯罪者だと言っているのではないというのは、これはよくご存知のことだと思います。私たちが罪人であると聖書が語るのは、他の何でもありません。神を神としないこと。神のしもべ、神のはしためとして、その御前に人間がひれ伏しがたい存在であるということを語っているのです。で、それは、ただ自分が自分がと自己中心を通そうとするときだけに現れる人間の罪の姿ではありません。それだけではなく、実会の第一回が語るように、神ならぬものを恐れその前に膝をかがめることによっても我々は神を神としない罪を犯しているのであります。こういうことが聖書の語る我々が罪人だということだと思います。そしてそのような、まあ、人間がですね、自分が自分がと我を突き通そうとする人間。そしてもう一つ、神以外のものを恐れ不安になりながら生きている。そういう人間であるならば我々は罪人だということですけれども、まあ、そういう人間が罪人だというならば、やっぱり我々は人間みんな例外なく罪人であると言わなければならないのではないかと思います。神様のご命令に従うよりも自分の願いを神様に聞いてもらいたいとばかり思っているから罪人だというのではありません。この世の中には神様よりも怖いものがたくさんあると思い込み、震えていることによっても我々は罪人なのであります。私たちが常日頃、どんなものを、どんなことを恐れているのか、怖がっているのか。まあ、ここでいちいち数え上げる必要すらないと思います。私が数え上げてみなくとも、もう皆さんお一人お一人すでにこの言葉を聞きながら思い当たることあると思います。あのこと怖がっている、不安に思っている、恐れている。私たちは神様より恐れているものがあるんです。その時、しかし我々は人を人とし、神を神としない罪人となりきってしまっています。この恐れ、この不安、どんなに振り切ろうとしても、振り払おうとしても、なかなか難しいことだと思います。単なる心の持ちようでどうにかなるものじゃない。このような我々の在り方というのは、聖書が、あるいは教会が現在、オリジナルシンと表現するほどに我々の奥底に染みついているものであるし、また例えばハイデルベルク信仰問答が我々は生まれつき心がそちらの方向に傾いているんだと 表現するほど私たちの存在と一つとなっている傾向であります。で、これは先週お聞きしました一人の模範的な人間としても描かれている祭司ザカリア、この祭司ザカリアも免れ得ない傾向でありました。またそれだけじゃありません。今日お読みした主の母となるマリアにおいてもこれは同じことであります。彼女だけは主イエスの母となる、そのふさわしい母となるのにふさわしい従順な信仰者、つまり人を人とし神を神とすることができる人だから認められたわけじゃありません。今日お読みいただきました直前の箇所で、神殿の中で天使に出会ったザカリアは老いた妻に子が与えられると告げられたとき、何によって私はそれを知ることができるでしょうか、私は老人ですし妻も年を取っていますと天使に応じました。そしてまさにこのザカリアはこの答えによって時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからと口が聞けなくされてしまったのでありました。神の言葉を信じない、あるいはそれに口を差し挟む、その疑いのゆえに彼は裁かれ口が聞けなくされてしまったのでありました。しかしある学者はこの裁かれたザカリアの応答の言葉と今日お読みいただいたマリアの応答の言葉の間にははっきりとした差はないと申します。マリアもまた天使ガブリエルの登場に恐れ、その挨拶に戸惑い、同じように応答した。34節です。どうしてそのようなことがありえましょうか、私は男の人を知りませんのに。この言葉を18節のザカリアの言葉と比べてみますとほとんど何も変わらないというか、むしろ何によってそれを知ることができるでしょうかといったザカリアの言葉の方がまだマシなような気さえするのであります。しかしそれにもかかわらずマリアはこの応答を取り上げられて裁かれるということがありませんでした。そして二人の答えはほとんど変わらないと言っておりますこの神学者は、それこそがマリアに語られたあなたは神から恵みをいただいたということそのものなのだというのです。すなわち裁かれるべき罪人が裁きを免れるのはただただ神の恵みをいただいているから、神の憐れみによるのだというのであります。そして神はこのような神を神とすることができない罪ある人間を選び、ご自分のご計画を実現するためにあえてこの世におけるご自分の同僚としてその人間を用いてくださるというのが聖書の神様、天地の作り主なる神様のなさりようなのであります。マリアという存在はひたすら神様の恵みと憐れみによって主イエスの母として、神の母として、他の誰とも変えられない唯一無二の奉仕へと憐れみによって召されたのであります。彼女はその憐れみにより、神の御子をその身に宿す、唯一無二の存在とされました。しかし、それは彼女のふさわしさに基づいたものではありませんでした。ここがマリアという存在が我々プロテスタント教会の信仰者にとってもとっても模範となるというか、我々のひな形になるようなところですね。つまりただ主の憐れみによって選ばれ用いられるというその姿において、やっぱりマリアという人物は我々の実例というか模範なのであります。私たちも同じなのです。神を神とすることのできないうぬぼれや、あるいは 不安と恐れに取り憑かれているものでありながら、主なる神に選ばれ、憐れまれ、用いられる。何のために選ばれるのか。時至れば実を結ぶ神の言葉をこの世界に届ける配達人となるためであります。そしてマリアの告げる物語が告げることは、この飯というものは非常に具体的で日常的な出来事の中で起こるということです。皆さんは、おや？マリアの身に起きたことは日常的なことじゃないんじゃないかと、きっとお考えになることでしょう。まあ、この箇所、少女解体を語る物語です。まあ、つまり奇跡物語であります。けれどもこれは、まあ、明確に奇跡物語でありながら、かといって神の御子をその身に宿した翌日にその子が生まれてくるというような奇跡が続いていくわけじゃないんです。マリアがこの天使の知らせを聞いたのは、そもそもその場にいて、なんだかなかなか出てこないなと、ザカリアを待っていた大勢の目撃者たちがいた神殿のような場所ですらなかったのであります。誰もいない自分の小さな、いつもの部屋で、日常の中にいたとき、天使が訪れ、この知らせを告げ、そしてまた天使が去った後は、ただただお腹に子を宿し、そこからは普通の妊婦さんと同じ生活であります。一人の平凡な田舎娘は、やがて少しずつ大きくなってくるお腹を抱えながら、ほんのわずかな理解者と、その他大勢の人々の疑いの眼差しをに囲まれながら、ごく普通の妊婦として過ごすことになったのでありました。そこには、わかりやすい奇跡はなく、まさに日常がありました。けれども、このことこそ、主なる神様のご意志であったと思います。マリアの身に起ころうと、マリアの身を通して起ころうとしていたことは、まさに神がこの世界のただ中に突入して来られるということだったからです。神様が私たちの日常の中までやって来られ、そこで永遠に終わることのない支配をこの世界の中で、私たちのただ中で始めてくださると。それがマリアの身を通して起ころうとしていたことだから。けれども、そのマリアの日常、普通の生活というのは、この神のこの突入によって、つまらないものではなくなったのであります。取るに足りないものではなくなります。神の御子をその身に宿しながらの日常、普通の生活であり、神はそのマリアの日常を通して、人間の日常の中に、救い主としてやって来られ、来ようとされる。その通り道とされている。彼女の日常が、そういう神の出来事の通り道とされている。救い主として、ダビデの王座に座り、ヤコブの家、すなわち、すべての神の民のその生活、その存在。残るくまなく、その上に終わることのない支配を始めようとしておられる。これは私はすでに、このお知らせはすでに救いだなと思います。神が選んで突入してこられる我々の日常なんだ。神が選んで触れてくださっている我々の生活なんだ。つまり神は、神の御子は、この田舎娘に、彼女を取り巻くすべての人々に、いいえ、人間に驚くばかりの関心を寄せ、集中してくださっているんだということが、この受胎告知の物語からすでに響き出していると思うんです。それはすでに救いだな、福音だなと私は思います。なぜならば、このような神の注目が注がれているこの私の人生、あなたの人生は、取るに足りないもの、つまらないものでは決してないの からです。マリアに起きたことはマリアを通して、マリアをきっかけとして、マリアを最初のものとして、しかしマリアだけではなく私たちに起こったことです。天地の作り主なる父なる神は私たちに関心があるから、この世界を包んでしまいたいから、その霊によって御子をこの世界にお遣わしになりました。クリスマスから十字架に至るまでが、神が激しくこの世界とそこに生きる人間に関心を寄せた特別な時間なのではありません。もちろんマリアの身に起きたことは他の誰とも変わることのない特別な出来事ですけれども、マリアの特別なミッションを経てこの世界にお生まれになった方は、それから後この世界を、私たちをその特別な関心の中に置き続けてくださっている。なぜならばすでにこう語られていたからです。33節、彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。その支配は終わることがない。そうです。私たちは今この時、クリスマスから永遠に至る御子の終わることのない支配の中に生きているのです。私たちの人生、分かりやすい奇跡が起こるわけではないかもしれません。もちろん、そういうの特別なことが起こる場合もあると私は信じています。奇跡は別にマリアだけに起こったものじゃありません。36節で天使が指摘するように、それは別の形で、その人固有の仕方でエリサベトにも分かりやすい神の奇跡というのは起こったのであります。それはきっとまた違った、それぞれ固有の仕方ではありますが、私たちにも起こることだと私は信じておりますけれども、例えば人生でただ一度きりだけ経験できるような、ああ、あの時神様に私は出会ったんだと。私は神様は私に触れてくださったんだと、まあ、言えるような、思えるような、証しできるような、たった一度きり、人生たった一度きり起きるような、その奇跡に出会わない限り、我々は神様に顧みられていないとは言えません。もう一度申します。マリアを通して、神がなさろうとされたことは、私たちの日常のただ中にやってこられ、それを支配されるということです。そのためです。それほどに我々の日常に関心を寄せ、我々と共におられることによって私たちを救おうとされているのです。そしてこれももう一度申します。その支配は終わることがありません。わかりやすくとも、わかりにくくとも、もうすでにそのありありとした支配の中にある、私たちの丸ごとであります。良い時も悪い時も、健やかな時もやめる時も、上り調子の時も下り調子の時も、私たちに対するそのお方の支配は終わることがありません。このことがもうすでに救いです。ある人は言います。その支配は永遠に終わることがない。このことを私たちが知る、その時こそ、私たちは楽しい人間に、非常に楽しい人間になるだろう。なぜならば、続けてこのように言います。我々は若いかもしれない。年を取るかもしれない。老いているかもしれない。そして最後には死に赴くかもしれない。そして我々はそこで知るだろう。もし我々の身にいかなることが起ころうとも、またこの世の中にいかなることが起ころうとも、その支配は永遠に終わらない。そのことを知るんだ。そのことを知ること。その時我々は楽しい人間なんだ。非常に楽しい人間になったんだというの。これが神が神であり、 人は人であるということです。どんなに盛んな人間、力ある人間であっても、人間には限りがあります。ほっとけばそのうち消えて跡形もなくなります。どんな人間で、ましてナザレの田舎娘です。そのものの日常です。取るに足りないと私たちが判断する、我々自身の日常です。ところが我々は知るのです。これが滅びない、消えて跡形もなくなることがない。なぜならば神は私たちのことが捨てがたく、御子を送り救い永遠に支配されることをお選びになったからであります。やっぱりこのことを知ることは私は楽しいことだと思います。このことを知っている人間は非常に楽しい人間だと思うのです。なんと愉快な信仰かと思います。もうだいぶ古い人ですが、三谷高政という法学者、哲学者がおりました。この人はキリスト者でした。で、この人が私たちのこのキリスト信仰のことを大盤石上の金縛りと表現いたしました。大盤石上の金縛り。大盤石、盤石ですね。極めて大きな硬い土台となる岩のことですね。盤石。で、この盤石が大盤石だって言うんですね。その大きな岩よりも大きな硬い土台。その上にある。さらには、我々キリスト者というのは、我々信仰者というのは、その大盤石の上で金縛りになっているっていうんですね。金縛りってのはどういうことかって言ったら、つまり、大盤石の上にさらに、太い金属のワイヤーによってしっかりとぐるぐると結びつけられているっていうことだ。私たちは、私たちの存在は大きな硬い土台の岩の上に鉄のワイヤーでぐるぐる巻きにされている。そういうものだ。それが我々がキリストに結ばれた人間のありさまだ。どんなことがあって、何が起きても、まあ、何が起きなくても、私たちの丸ごとに神様の関心があり、神様の支配があり、だから我々は滅びない、捨てられない。どんな小さな出来事においても雑に扱われない、我々は大盤石なのであります。そう信じてよいと。そう信じるところで、私たちの一挙手一投足を決めていけばよいと。安心して自分の思いではなく主の御心に沿った決断を求めていけばよいと。私たちの人生の主人というのは我々人間ではなくてイエス・キリストの父なる神であられるということは、まあ一見そんなに面白いことではないかもしれません。自分のやりたいようにやりたい、神様はむしろ私の願いを聞いてくださったらそれでよいと。どこかでそう思ってるから、神様がその御心を行われるとき不安になったり戸惑ったりしたり恐れたりすることすらある私たち。そして恐れると何か神ならぬものにしがみつこうとする。けれども、本当は神様が私たちの主人でいてくださることくらい嬉しいことはありません。今はもうそのことがよくお分かりになると思います。最初はどんなに不都合に思えたとしても、主の御心は私たちの願いよりもずっと良いものであり、私たちを本当の意味で生かすものなのであります。このような神の御心、それは計り難く分かりにくいようでいて、決して神の御座する隠された秘密ではありません。神様の御心ははっきりとあらわにされているものです。それが聖書です。聖書に明かしされているイエス・キリストの十字架とご復活の出来事であります。 そこを見れば、誰の目にもあらわにされている主なる神様の隠れなき御心を知ることができます。それゆえ我々はまるで愛の手紙であるかのようにこの聖書をかみしめて読むことができます。この自分に宛てられた神様からの愛の手紙として何度も何度も繰り返し味わうことが許されています。そしてその言葉をマリアのようにこの身に宿してしまうのであります。神が語られている、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられると、インマヌエルです。主はあなたと共におられる。十字架に至るまで神に見捨てられてしまったと我々が思うその地点においても、神は見捨てられない、我々と罪人と共におられる。この私が滅びないよう、私に代わって裁かれ死んで、また私のために私がその後に続くようにと先立って蘇ってくださる。これはマリアのみならず、初代教会のみならず、クリスマス以来永遠に私たちに向けられた私たちのための神の言葉であります。37節の天使の言葉、神にできないことは一つもないとは、原文のニュアンスを生かせば、神の言葉は決して無駄にならないということです。神はその御言葉を取り下げることはありません。あなたと共におられ、あなたの主であり続けてくださる。この世界の全被造物の主であり続けてくださるのです。草は枯れ、花はしぼみ、この世はそのような目まぐるしい変化の中にあり、乗車必須の断りの中にあり、また我々もこの世に生きる人間としてその荒波をかぶりながら生きていきますけれども、それでも永遠に立つのは私たちを生かそうとする神の言葉、神の御心、神のご支配のみです。このような神の約束に対する私たちの応答の言葉、喜びを持ってなされる私たちの信仰告白の言葉はたった一つしかありません。そしてそれはなんと明るく輝く言葉でしょうか。私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように。ここには三谷高政の先生の一人であった内村勘三という信仰者が、私たちの残せる次世代への最高の贈り物であると語った、私たちキリスト者からこの世界への最高の言葉の贈り物があります。この世界は悪魔の支配する世の中ではなく、愛の神様の支配する世の中である。この世界は嘆き悲しみの世界ではなく、喜びと光の輝きの世界である。途中がどうであろうと、暗闇や滅びは最後から二番目のものであり、最後は神様の支配が立つからです。キリスト者とは、この最後の言葉をその身に宿して世に使わされていくものであります。別に能天気であるわけではありません。罪の闇を誰よりもはっきりと見据えながら、死と滅びの恐ろしさを誰よりもはっきりと見据えながら、しかし罪の荒れ狂うその現場において、死の差し迫るその現場において、なおどこかその目の奥に明るい輝きをたたえながら生きる者たちなのであります。この世界は主なる神様が支配する世の中です。神様はあなたの味方です。私たちの目の奥の光には必ずその神の言葉が宿されるのです。この新しい主、そのようなお一人お一人として主は皆さんをお使わしになろうとしています。その明るい言葉をこの身に宿し、いつも思い巡らし、この福音の香りを輝きを、この この世界にもたらします。 主が世の終わりまで皆さんと共におられます。安心して使わされてまいりましょう。祈ります。